第四章、天風式座禅法の姿勢。続けてこの座禅法の姿勢について解説しましょう。まず10分か20分ほどの座禅の時間を1日のスケジュールの中に組み込むといいでしょう。例えば朝10分または夜20分というようにです。座り方について。座り方ですが、どんな座り方をしようとこだわりません。あぐらでも正座でも構いません。座布団を半分に折ってお尻に敷くのもいいでしょう。ポイントは楽で長続きする姿勢をとることです。実際だらしない姿勢ではかえって疲れてしまいます。長続きする姿勢をとろうとすると、自然に背筋が立っている、肩の力が抜けて下がっている、重心がおへそより下にあって体の安定が取れているという姿勢になっているものです。目について。天風式座禅法では目からの刺激を遮断するために、最初の間は目を閉じます。雑念や妄念を浮かびにくくすることが狙いです。慣れてくると目を開くようにします。ではどれくらい開くかですが、半眼が適当でしょう。顎を引き、まっすぐ前方を向いたまま、視線を1メートルほど先のところに落とします。すると自然と半眼になります。ところで臨済宗でも曹洞宗でも、座禅する際は最初から半眼にします。つまり目を開くわけです。これは心の内から湧き上がってくる雑念に左右されないためです。小学校の低学年では授業時間にじっと席に座れない子が増えているそうですが、1分か2分くらい瞑想させるのが効果があるようです。その時は目を閉じさせます。目を開くと目から入ってくる刺激で心を静めることができません。手の組み方について。両手は前で軽く組むようにします。天風式座禅法では人差し指と親指で眼鏡の形を作るように組みますが、こだわる必要はありません。呼吸について。肩に力が入ると呼吸がしにくくなります。うなじから後頭部をすんなり伸ばすとゆったりした姿勢になり、楽に呼吸ができます。自然に任せ、呼吸を意識しなくなるくらいが良い状態です。雑念や妄念への対処法。実際に天風式座禅法をやってみると、雑念や妄念がいつとなくもわもわと頭の中を支配してしまいます。無意識のうちに何かを考えているものです。ではこの雑念や妄念が湧いてきたとき、どう対処すればいいのでしょうか。答えはそのまま放っておくことです。向きになって何とかしようと心を働かせると、その心の働きそのものが雑念となります。また何も考えてはいけないなどと気負う必要もありません。ただ座る、そして雑念や妄念が湧いたらただ放っておく、たったそれだけでいいのです。放っておくと外からいろんな音が聞こえてきたとしても、それを追いかけなくなります。そのうちに雑念や妄念の勢いは自然に失われていき、やがて収束してしまうものです。例えば心は鏡のようなものだと思い描いてみてください。鏡はその前に人や物があるときだけそれらの姿を映し出します。鏡の前から人がいなくなったり物をのけたら、もう鏡にはそれらは映っていません。さてあなたが街角を歩いていて、 向こうから素敵な異性が歩いてきたとしましょう。すると、素敵な人だなぁと、あなたの心の鏡はその人の姿を映し出します。でも、その人が通り過ぎていったらどうでしょう。もし鏡ならば、もうその鏡には何も映っていません。それでいいのです。でも、人の心は不思議なもので、通り過ぎてしまったのに、まだ素敵な人の姿を思い描いていることがあります。これが雑念や妄念です。腹の立つことがあっても、もうそのことが通り過ぎたら、その腹立ちは消えていいのです。ところが、いつまでも何度もそのことを思い出しては腹を立てている人がいます。ある時、道を歩いていて、噛み捨てたガムを踏んでしまったことがありました。靴の裏にべったり貼り付いたガム。誰だよ、こんなところにガムを捨てて、紙に包んでゴミ箱に捨てなきゃ、と一瞬腹が立ちますが、でも、そのガムを靴の底から取り去ったなら、もうこのアクシデントは通り過ぎたこと。自分は人に迷惑をかけるようなことはしないでおこう、くらいのことを思った後は、普段の自分に戻ればいいのです。それを、いつまでも踏んだガムのことを思い出し、捨てたであろう見知らぬ人に腹を立てていては、自分の心の主人公は、踏んづけたガムになってしまいます。ガムがあなたの心を支配しているのです。そんな人は、常にあなたではない何かがあなたの人生を支配しているのです。でも、そんな人生でいいのでしょうか。また、心の静けさを味わおうとも思わないことです。そう思うことがすでに雑念です。時折流されるブザーやおりんの音に一心に耳を傾けると、自然に雑念や妄念は消えていきます。そして、ブザーやおりんの音が途絶えた瞬間の心の静けさに浸りきってください。心が澄み渡った気持ち、心が空になった気持ちが味わえます。